しかし、この大河院長の下でのその聖書学院の学びというものはですね、それは頭の勉強というよりはまさに体で覚える勉強と言ってもよかったかもしれません。3年間のこの学びは実に厳しいものだったんですね。聖書学院との日課は朝5時45分の起床で始まり、祈り会、午前中3時間の授業、午後は作業、夜2時間の自習時間、9時半が消灯。これは、もう、どんなことがあろうともこれを破ってはいけない。例えば宿題が終わらないからといって、9時半の消灯時間を過ぎても、電気をつけていようもんなら大河店長の雷が落ちるわけですね。勉強ということは一切、言い訳にならない。で、実はですね、このタイガート委員長は、むちゃくちゃな宿題を出す。例えば、明日までにモーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、民数記を読んで、それぞれの書のテーマを書き出してくるようにって宿題出される。2時間の自習時間で誰もできるはずもないね。すると翌日になるとタイガート委員長の怒りが炸裂する。やってきなさいと言ったことをどうしてやらなかったのか、あなた方は不従順です、怒る。そうすると、生徒たちは、やっぱり反発するという人もいたと思うんですけども、しかし、その先輩の学生たちは立ち上がって、すいませんでした、許してくださいとこう詫びる。でも三沢さんたちはなんで詫びなきゃいけないのって、悪いのは院長の方じゃないかとこういうことを思ったりする。あまりにも、むちゃくちゃで、また三沢さんは左手しか動かないわけですね。そして、言われた仕事がですね、狩座聖書学院に来るいろいろな質問の手紙に対する、返事を書きなさいっていうわけですよ。で手紙の束ボンと出される。それについてこう書いていく。ところがですね、ペンを持つのも一苦労ですよね。で一時一時こう震える、手なんです。ですから手の震えを抑えながら一時一時こう書いていくとですね、一通書くだけで何時間もかかってしまう。タイガーと委員長がやってくる。何通返事を書きましたか。一通です。こんなに時間かかってまだ一通しか書けないのですか。院長先生、私は左手しか自由ではありません。また手も震えるのでまともな字が書けない。せめて返事の手紙はきれいな字で書きたいのでどうしても時間がかかってしまうのです。皆さんだったら何て言います。あ、そうだったのか。タイガー店長はね、それはあなたのプライドです、きれいな字で書こうと思うのはあなたのプライドだ、プライドで返事を書くんではない、そんなものは捨てなさい。めちゃくちゃですよね。タイガーと院長先生それでね、もうめちゃくちゃなこと言われるんです。でもね、考えてみてるときに、ああ考えてみればこの学院の総責任者はタイガート先生だと、ね、で私たちはその先生の下で教わる、教えてくださいと言って先生の指示に従うということでやってきたんだ。むちゃくちゃかどうかで分からないけども、2時間でこの方ができる人もきっといるに違いないと。そしてプライドさえ捨てれば書けたのかもしれないと。やっぱりできなかったことは大和先生悪いんじゃなくて自分が悪いんじゃないかって、だんだんだんだん心変わってくるんです。そしてですね、前はこっそり9時半過ぎてもまだ勉強終わらないからってつけてて、大和先生からお目玉食らったことが何度もあったんですけども、もう時間が来たら消す。そして、大河の先生からできてないと怒られたら申し訳ありません、ごめんなさい、許してくださいって素直に謝るようになったそうです。そしてからね、あなたは大事なレッスンをようやく学びましたね、それからも全然怒られなくなったそうです。ごめんなさい、許してください。もうこのですね、プライドというか 自分はやれることやってるんだという自分を誇る気持ち、これをですね強引に砕く、そういうところにこう追い込んでたんですね。従順、服従、つまり人間的な立場で上に立つ人の指示に従えない人は神様の指示にも従うことなんかできるわけがないと、そういうポリシーだったんですね。皆さん今もこういう軽井沢聖書学院というのが今でもあったら行きたいと思いますか？ちょっと勘弁だかもしれませんね。でもね、その3年間はもう本当にすごい、訓練の時であったんですね。三沢さんたちはご夫婦でしたから一つの部屋だったんですけども、他の独身の学生たちは例えばあの人嫌い、この人と一緒になるのは嫌だっていうことがタイガーと院長に分かってしまうと、わざわざ同じ部屋に同室にさせられる、それから一子さんは鶏の世話を言いつけられたんですね。ところが卵を産む鶏が卵を産まなくなってしまったんです。タイガーと院長は何て言ったと思いますか？鶏が卵を産むように祈りなさいって言ってですよね。でもね、はいはい、分かりました。そしてね、鶏の前に行って鶏のために祈るんです。あなた卵を産んでね。そしてね、本当にまたたくさん産むようになったんです。神様を見ておられるって、私たちが神様に従順になるときに、はいってつべこべ言わずにね、従ったら神様は祝福くださる。私たちってね、やっぱりつべこべ言いたくなるんですよ。神様の言う通りにしない理由をね、いっぱい持ってくる。へりくつは得意、でも素直にはいっていうのはね、すっごく苦手なんです。子供でもそうでしょ。だってっていうじゃないですか。だって、うちの子供たちも例外ではありませんでしたね。3人子供いましたけどね。だってという年頃になった時に、私と家内はだってちゃんというふうにあの名前をつけて、あ、まただってちゃんが始まったとやってましたね。でも神様にだってはダメなんですね。はい、ごめんなさい、これはね言えるようで言えない。でもこれが言えるようになった時、私たちはね、実は信仰生活において、また人間関係においてもね、もう大きな扉を突破したということになるんですね。これは大きな大きな変化だったんですね。そして、長男のエリア君が軽井沢で、誕生することになるんですね。恵みの神様の摂理かな、摂理なり、イスラエルの偉大な預言者エリアにちなんで作られたこのエリア君、今札幌キリスト福音館のですね、主任牧師をしておられる立派な働き人メッセンジャーになりました。このエリア君を身ごもって一子さんの妊娠とつわりは実にひどいものがありました。しかし夫たる三沢さんはおろおろするばかりで、何にも助けてあげることはできない。妻の身を案ずる我にすべもなし、祈らんとせど涙のみいず。妻の身を案ずる我にすべもなし、祈らんとせど涙のみいず、こういう状況であったんですね。しかし、エリア君の誕生の時は刻一刻と近づいてまいります。その出産がとても危ぶまれた。なぜかというと、冬の軽井沢の雪道で、あるいは凍った道で、イコさんは何度も転倒しているんですね。お腹に赤ちゃんがいる状況で。そしてそのエリア君はついに1月に誕生します。元気な声を産声を上げました。ところがですね、生まれてみたらへその緒が首に 7重に巻きついてたそうです。もう窒息寸前というような状況だったそうですね。つまりお母さんが転んだり、いろいろあるわけですね。へその緒がもう絡まってたということだったんですね。そして、特にこの生まれた、愛しい子供のエリア君にある時から、とても心配な状況、症状が現れてしまった。牙疱瘡、 わしの口の、層、包装の層と書きます、顎口層、舌に穴が開いてしまう病気なんですね。でこれはあの赤ちゃんによくあることで、昔はよくあったそうですけど、赤ちゃんって何でも口に入れますよね。そうすると、口に入れるものの中に入れるものはばい菌がいっぱいついてるわけですよ。でもう 何でも構わず入れるものですから、そのばい菌が、口の中で、繁殖をして、ついに赤ちゃんのベロ、舌に穴が開いてしまうというですね、命に関わるその病気の顎口層というのがあるんですね。ある日曜日の朝、その普段の様子と全く違いますので、よく見るとこのエリア君が、医者に見てもらいますと、顎口層というね、そういうあの病気であることが、まあ、分かったわけですね。ところがその顎口層という病気になっているエリア君が、日曜日が訪れた時に、ぐったりしている。まあ、お医者さんにかかってはいるわけですけれども、回復どころか、一層弱って、そして日曜日の奉仕でこれから4キロメートル離れたところに、リアカーに道田さんを乗せて自転車でを漕いで4キロメートル離れたところに由紀子さんが行かなければならない。日曜日の礼拝で大勢の人が向こうで待っている。肩や、この、難病にかかった幼子を見る人がいない、委ねていかなければならない、あの置いていかなければならない、そして自分はその教会の奉仕をしなければならない、この親として心が引き裂かれるあの思いになるんですね。そしてどうしたらいいだろうかと、今日はねもう非常事態だから教会休もうかと、自分たちのことを待ってくださっているのは分かるけれどもね、これは我が家にとっての非常事態だと言って休むことはいくらでもできたはずなんですね。ところが三橋さん夫婦の下した決断は違いました。三橋さんは、決心しました。私たちの今なすべきことをしよう、主を覚える聖なる日として多くの人々が集まってきているのだから行かなければならない。母親たる由紀子さんは置いてったら死んでしまうんじゃないかと、それでも神様に従わなければならないのかと心の中は知人に乱れる。今までもエリア君が病気になれば、心配し、死んだら気が狂うんではないかと言われるほど、もう、動転していた、この由紀子さん、お母さんとして子供を置いていくという今重大な決断を迫られていたわけですね。でもタイガーと院長のもと、はいということの訓練を受けていた由紀子さんはですね、神様は全能であると、全能なる神様の御手に委ねるということを学ばなければならない。礼拝とは二の罪三の罪のものではない、第一に礼拝に行くべきである。創世記22章にはアブラハムが自分の愛する一人のイサクを神様に捧げたという有名な記事が書かれている。もちろんイサクを取り戻し、イサクは、神様から返していただけるわけですけれども、そのアブラハムの、試練にも匹敵するような、チャレンジに遭うわけですね。で、由紀子さんは、言うわけですね、すみません、三橋さんは、到着した教会で、のメッセージの中でおっしゃるわけです。今私たちも、創世記の22章のアブラハムのメッセージを しながら、その中で、ご自分のことを話されたわけです。今私たちも愛する我が子を神に委ねてきました。死ぬかもしれないような病気で泣くこともできないほど弱っている子を今神に委ねて置いてきたのですというメッセージをされたんですね。おそらく聞いている方々は本当に胸を突かれたことと思います。そしてそれほどの犠牲を払って礼拝に来たというただならない覚悟に祝然とする思いを持ったに違いないと思います。そしてメッセージが終わるや否や、由紀子さんはまた必死に自転車を漕いでリアカーに三橋さんが乗った状況で急いで軽井沢にこう帰っていく。そしてエリアエリアと叫びながら、全能なる神様どうぞ癒してください、 生かしてくださいって叫びながら、我が家に着いた。そしたらですね、なんと家に帰ってみたら、あの、息も絶え絶えだったエリア君が、もう目を丸くして、目をニコニコして元気いっぱいでパパママと言ってですね、そして叫んでいた。いつの間にか病気が癒されていた、我構想が癒されていた。まあ本当にその神様にはいと従うということの、これはとんでもない、まあ、試練だったと思うんですね。私が同じ目にあった時にそうできるだろうかと、私はこの本を読みながら、ついつい考えて、しまいました。この3年間の、聖書学院での学びは、知識的な面でも大いに、学んだだけではなくて、実体験で、また体で、また痛みと、悲しみと、またさまざまな葛藤を通して学び得た尊い、真理を、身につける貴重な、まあ、3年間となっていったということなんですね。卒業をし、その、それからの1年間というのは、このカリサ聖書学院で職員として、まあ、働くわけですね。つまり学校の先生になるわけです。でもその、聖書学院の先生になったとはいえ、お昼の食事は、学院で出すけれども、朝晩は自分で賄わなければならない。与えられる給料というものはない。あの鶏が産んでくれる卵の中から、3つ毎日いただくということができるだけ。そして7月14日を迎えました。手元に残ったお金は500円。7月14日は三橋さんの誕生日。ラーメンが大好き。これはね、やっぱり主人の好きなラーメンを食べさせたいっていうふうに思って、神様はきっと備えてくださると言ってですね、この500円を全部使って家族でラーメン食べる。ところがですね、15日になってもどこからもお金が来ない。それでありあせのものを食べて飢えをしのぐけれども、あの全く食べ物がなくなってしまいます。悪魔のささやきが聞こえる。大人のお前たちはいいけれども、こんな子供までそんなひもじい思いさせて、それでも親か。神様は私たちを捨てるんだろうか。あんなに信頼させといて肝心なところで、この肩透かしをされるんだろうか。そのような、思ってはいけない、そういう神様に対する疑いの思いが沸き起こってくる。とても大きな葛藤だったんですね。7月15日以降全然お金入ってこない。そしてもう細々となんとか、食いつないで、4月を乗り切る、ということですね。でもその間にゆき子さんの心がだんだん三沢さんの心も変わっていく。もともと私たちの命は神様から与えられたものではないか。神様がその気になれば食べなくたって生きられる。そしてもし死ぬのが御心だったら、私たち側は死んでも天国に行くんだから全く問題ないではないか。なんで食べることにこんなにこだわっていたのかって、そう思ったら今までの葛藤が嘘のようにスッと消えて、心がとっても軽くなったって言うんですね。皆さん、そういう心境になれるものでしょうかね。すごいことですね。そして8月もだいぶ進んだ頃、一人のその学院の女性の方がですね、すいません、あの、三橋さんたちに渡そうと思ってて預かってたものをお渡しするのを忘れてしまいました、ごめんなさい、今頃になってって持ってきたのは現金の入った封筒だった。日付7月15日ですよ。その方忘れてた。7月15日に届いたんですね。そればかりではない。あの宣教師の方が、あの肉や野菜がこんなにもある方からいただいたんで、どうぞ手伝ってくださいってどっさり食べ物持ってくる。それから全くあの見ず知らずの方から3万5000円の小切手が来る。あれよあれよという間に必要が全て満たされてしまった。じゃあその女性の方が、 7月15日に届いてたはずの現金の封筒を渡し損ねてた、その方がいけなかったのか。いや、そうではない。神様は私を試してたんだ。本当に神様に頼るこの瞬間が来るまで神様は試しておられたのではないかというふうにおっしゃるんですね。まあ、そんなようなエピソードがいっぱいこの本の中に書かれているわけであります。そしてさらにカリザに残ろうかという話もあったんですけども、なぜかそのイッコさんを導いたスチュワート・コールドウェルさんが今度函館で開拓伝道を始めた、ゼロから伝道を始めたというので、どうかコールドウェルさんのお手伝いの人が共にその働きを苦労してくださる方が与えられますようにって三沢さんたちに祈ってるんですけども、あなたではどうなのかと、あなたが行くべきではないのかというふうに神様の語りかけを感じるわけですね。ところが三沢さんは青森の人ですよ。青森でも十分寒いわけですよね。で、函館はもっと北ですよ。神様はね、私はもっとあったかいところに行きたいんですと。自分の健康のためにもね、寒いところはこりごりですと。そういう思いがあったんですけども、神様のお言葉はやはり函館というお心お言葉のように、打ち消しても打ち消しても函館だというようなことですね。そしてついに2人は意を決して函館に向かいます。4年間の仮生活を終えて旅立つとき、駅は大勢の見送りの人であふれて、正宗白鳥の奥様もお見送りに来られたそうで、どうも奥様はクリスチャンだったみたいですね。三沢さんたちともとてもいい交わりがあったようです。そして函館に着く、全くやはり何もないところから始まる。食器棚はないのでリンゴ箱が、を使う。テーブルは足だけ買ってきてベニヤ板を乗せて使う。そういう極貧の生活ですね。それから小型の車は買うんですけれども故障ばっかり。そして函館に雪道で何度も滑り、車がくるくる回ってしまったり、赤信号の交差点の中に入っていってしまったり、ブレーキかけても止まらずに、もう死ぬような思いを何度もするというようなスリリングな経験が、特に冬は怖かったというふうなことなんですが、そういう中でも着々とその働きは進んでいった。いつの間にか函館には40人ぐらいの兄弟姉妹クリスチャンが集う教会ができていったんですね。ところがその函館の働きが軌道に乗った頃、今度は札幌にいる宣教師、ニュージーランド宣教師が国へ帰るというので、その後を続きをやってくれないかという連絡が来るんですね。それで祈った結果、はい、参りましょうということになって、函館を後にして札幌へ向かう。そしてこの宣教師のご家族が国へ帰る送別会の時には大勢の方が見えていた。ところがその次の日曜日は礼拝に一人も来ない。あれほど集っていたのにって。そして非常なショックを受けるわけですね。それどころか、自分たちが来たことは一体どういう意味があったんだろうって、本当に、あまりにも、その無残なほどに違う光景を見て、先週は大勢の人であふれ返っていた街道が場所ががらんとして三橋さん夫婦のみ、一人も礼拝に来ない。このあまりの違いに本当に心がくじけるような思いだったんですね。でもその時に三橋さんたちが思ったのは有名な言葉でした。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままである。しかし死ねば多くの実を結ぶ。そうだ、私たちは自分に死ななければならないと。死人に口なしというけれども、ここで不平を言ってはならない、文句を言ってはならない。神様には何かお考えがある。自分の力でやってやろうという野心はいけない。本当に神様に従い切ることだと。そして、 神様のみに頼る信仰生活をもう一度2人で再確認するんですね。私は3年間一緒に暮らさせていただいたんですけれども、いわゆる下宿台っていうのはですね、台所の入り口のところに箱が置いてあるんです。でその箱の中にね、自分が、適当だと思う、適切だと思う額を入れるということなんです。だから全くそうなんですね、あなたがいくらいくら払ってくださいじゃなかったんです。あるものをまた入れるべきだと思う分だけ入れてくれればいいと、そういうことだったんですね。でこれは三橋さんたちの大きな、祈りとの結晶として、願いの結晶として、このページにありますような、札幌キリスト福音館というですね、立派な地上4階建てのですね、素晴らしい建物が建って、これは札幌百景の中の一つに選ばれた立派な建物なんですね。中入ってみると本当に素晴らしいです。でこういう北海道でもですね、もう5本の指に入るかのような大きな教会の牧師という立場を得られるんですね。で教会も何百人となる。ですから、もうあとは悠々自適、教会の皆さんの献金があればもう本当に、収入的にも全く問題ない暮らしができるという、そういう状況になった時にぜひその三橋先生のご家族のそのお手当は教会から出させてくださいというふうに教会の長老方が申してた時に、それを三橋さんたちはお断りなさったんですね。私たちは伝道の始めから今日に至るまで人にお願いをしてお金をいただいたことは一度もありません。そのスタイルをこれからも変えるつもりはありません。私たちは神様に頼ってこれからも生きてまいります。私たちは今まで養ってくださった神様はこれからも養ってくださいますと言ってですね、いわゆる牧師の給料という形でその報酬というか報給をいただくことをですね、自らお断りになったんですね。まあ本当にそれは神様のみに頼るということを文字通り、実践したそのすごい証だと思います。今は立派なご自宅も本当に与えられてですね、3階建ての建物ですね、エレベーターのついているご自宅の中で大勢のまた学生を住まわせたりいろいろして、家庭を開放しておられるんですね。そしていよいよ話も まとめなければなりませんけれども、次男の吉也君が、誕生されるんですね。今埼玉県の越谷で、牧師として活躍しておられます。ところがこの吉也君の誕生というのは、実にドラマチックなものだったんです。というのはこの吉也君を2番目の男の子を妊娠しているこの前後にですね、一子さんは大変な健康の試練に遭うんですね。それは胃の激痛です。今まで育児勉強作業伝道という過労がたたった、そのツケが来たというべきでありましょう。そして病院で調べてみますと胃下垂、胃潰瘍が広がっていて、すぐにでも手術しなければ治らないという、医師の診断だったそうなんですね。この胃下垂と胃潰瘍のひどい具合は、どれほどだったのかといいますと、フィルム2枚つなぎ合わせてもまだ写しきれないほどのひどい、胃下垂だったということなんですね。ところが神様は新しい命を一子さんの体内に宿らせた、妊娠です。その結果体内の臓器が活発に働くようになって、それと同時に胎児によって胃下垂の胃が上げられて体が新しく変えられた、そして治っちゃったということなんですね。これはまた大変なことでした。夫の三橋さんはやはりつわりその他の苦しみでおろおろハラハラしておられたようですけども、神様の素晴らしい、技が進行していたわけです。 そしていよいよ締めくくりの方になってまいりますけれども、この北海道の諸教会の要にこの札幌のキリスト福音館が大きな役割を果たしていくわけですね。常に外国からのお客様がおいでになったり、あるいは自分からも発信する、また枝教会も次々とできていく、また広大なキャンプ地、バイブルキャンプをするところも備えられていく、遠くのあの大震災の時にもですね、いち早く支援の手を差し伸べる体制を常日頃から取っていて、あっという間にですね、被災地に支援物資を届け、また子どもたちも大勢参加して被災した方々の心を慰めるということも時を置かずに素早い行動が取れて、多くの方々を励まし慰めることができた、そういう働きが今も拡大しているわけですね。これは三橋ご夫妻の働きの礎があったればこそであると思います。長崎県を除いては全て47都道府県回ったというふうなことであって、たびたびいろいろなところにもおいでになって、連続の、講演会が年々再々開かれるというふうな教会も少なくありませんでした。長野にも何度かおいでいただいております。そして映画も作られ、それまたそれから聖書仲介書、ヨハネの手紙ですね、執筆されました。また書伝も日本語版英語版ができ、また世界数十カ国に招かれる、そしてそこではメインの主たる講師として神様の御用をなさる、聖書からのお話を取り継ぐ、また天皇皇后両陛下に拝謁する、本当にこの人生の始まりのところと比べるならば、誰がこのような人生を想像し得ただろうかと思うような、それは誰も描き得ない筋書きのドラマであったというふうに思うんですね。そして天へ凱旋されていく、多忙極まりない生活の中で心臓を酷使されていたその過労が徐々に溜まってきていたと思います。そして2004年、今からちょうど10年前になりますけれども、台湾の陳水扁総統の就任式に招待が来るんですね。そして総統自身が三沢さんどこに握手を求めて来られます、私が誰か分かりますかって、一番メインの方が三沢さんのところにそういうふうに挨拶に来られる。そして三沢さんに格別なるその尊敬の思いを持っておられたこの陳総統がですね、立派な賞をですねプレゼントされるんですね。こんなに大きな賞なんです。でそこにはですね、天路妖霊っていう言葉が書かれてたんです。ものすごい立派な太いたくましい字だったんですね。それは昇天記念式の時に長男のエリア君が参列者に披露してくださったんですけども、天路妖霊、天の道を魂は霊は登っていく、まさに、天国へ帰還するというような意味ですよね。そして、台湾から戻ってきて、そして2日後ぐらいでしたでしょうかね、日曜日を迎え、そしてその日曜日の礼拝メッセージで神に会う備えをせよというふうにメッセージをされて、そして、その日の夕方、電動車椅子でこの自宅また教会の周辺をずっと夕暮れの中思いのままにずっと移動されて、その近所の風景をたっぷり楽しんで、ママ疲れたから先にシャワー入るねと言って三沢さんがシャワーにお入りになる。そして由布子さんは洗濯物を乾燥機の方に移しに行かれる。そしてパパもシャワー終わったと言ってシャワー室を開けた時に召されてたんです、もう体も清められて、そして神には備えをしてなすべきことを全部成し遂げて、そして住み慣れた、この自宅周辺また教会のあたりの風景を心よくまで眺めて、 皆さんにメッセージをして、元気なメッセージをして、そしてその夕方天に帰っていかれたんです。奥様のショックは言葉にできないほどでした。1年経ってもそのショックは全く減っていないほどの衝撃だった。ご遺体があってもそれを葬るのを、それをですね、ご自宅に3日間そのまま置いておかれた。そこからも片時も離れないほどに涙が枯れるほど泣かれたようですね。でもそういう時を見越していたかのように、私が召される時が来たら思いっきり泣きなさい、思いっきり泣きなさい、そして天国で会おうと、こういうふうにおっしゃったんですね。仲間の牧師先生たちにはよくおいでにお話になってたのは、天国に行って私がどこにいるかはすぐ分かりますよっていうふうに三沢さんよく言ったそうですね。天国に行って大勢いても私はすぐに見つけることができますよ。どうやったら三沢先生見つかるんでしょうか。女性をおんぶして、奥さんをおんぶして、嬉しそうに走り回っているのが私です。地上ではずっと家内におんぶしてもらいましたから。そして、日頃ですね、晩年によくおっしゃった言葉は、我が輩の人生は素晴らしかった。こういう言葉なんですね。我が輩の人生は素晴らしかった、これを大勢の方々が、お聞きになって、おります。我が輩の人生は素晴らしかった、何の悔いもない、満足している、結婚生活から自分の生涯が始まったようなものだ、何の役にも立たないと言われてきたものが神のために自分の生涯をかけられた、こんなに素晴らしい人生はない、人はただ長生きすればよいというものでもない、その人生をいかに生きるかにある、生きることも死ぬこともキリストの皆の栄光のためにということがどれだけ素晴らしいことであるか、自分の死もいささかも厭わないし、いつ死んでもよい、こういうことをメッセージの中でも今何度もおっしゃっていたんですね。そして49年にわたる伝道牧会、50年の記念の年を前にして一足早く天に凱旋されたわけです。私と家内は2004年5月のこの昇天式に出させていただきました。もうそれはもう500人は使用できるこの会堂に人が入りきらないっていうので3回に分けて昇天式が行われたんですね。私たちはそのうちの2回に出ました。そして、1回は長男のエリア君が司式をし、2回目、1日午前後があったんですけど、2回目は次男のヨシア君が司式をしました。お客様が全部入れ替わるんですね、参列客が。私たちは全部1回除いてあと2つ出たんです。そして海外からも大勢の方がお見えになりました。その中の、挨拶の言葉を私は随分いろいろとこう感動で思い出すんですけども、その中で忘れられない、挨拶の言葉というかお祈りの言葉があります。それは、姉妹教会だった台湾の教会の牧師先生だったと思いますけれども、お祈りをされたんです。日本語でお祈りをされてですね、神様、三橋先生を小児麻痺という病気を三橋先生に与えてくださったことを心から感謝いたしますって言ったんですよ。もし三橋先生がこの小児麻痺という障害を負わなかったならば、今この教会は存在すらしなかったことでしょう。ここに勤める何百人の方々もクリスチャンになることはなかったことでしょう。神様、三橋先生に小児麻痺という障害を、病気を与えてくださったことを心から感謝いたします。街道からですね、アーメンという声が聞こえたんですね。その通り、いや、神様のご計画はすごすぎる。因縁ではない、宿命ではない、神様の計画なんだ、ね。そういうことですね。そして、私はそのご障害を思います時にですね、 エレミア書の言葉を思わずにはいないのでいれないのであります。エレミア書29章11節から、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平和を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。一番目に、私が生まれたのは偶然ではない。偶然ではなくて神様の計画に基づいているんだと。たとえ障害があろうとなかろうと、神様は私に対しての素晴らしい計画、逆転の計画を持っておられる。誰かの過ちやいろいろなことによって思いもかけないことが起きたとしても、神様は逆転の計画をお持ちであるということですね。そして三橋さんは本当に不思議なことに、ご自分ではですね、身体障害者の皆さんへの福音伝道をがこそが自分の使命だというふうに長らく思っておられたんですけども、不思議にも五体満足の人々への伝道がメインとなっていくんですね。それはなぜか。それはですね、障害に対して卑屈になることなく、それを真正面から受け入れていったために、この障害を障害と感じないその明るさ、それからまた障害やいろんな別な意味での弱さを持った方々に対するその共感の思い、それから配慮の思いが人並み外れて育まれたっていうんですね。自分が、すぐには体を動かしたくても動かせられない。ですから、明日の一日をどのように使おうかということを入念に、無駄のない動きをしなければならない。それが無駄のない人生へと導かれていくんですね。三橋さんがあまりにも明るくされているので、 ある、その三橋さんを招待なさったあるファミリーが、三橋さんたちがお帰りになるときに、パニックになった。なんでパニックになったかというと、玄関に靴がないどうしたんだ、お客様の靴がないぞって言って、慌ててしまった。それで私は靴は履きませんと三橋さんが言われて、あって大笑いになったという話があるぐらいに、全く障害を感じさせなかった。それは神様からのものと受け入れて、でむしろその障害があったればこそ山本由紀子さんという素晴らしい女性と結婚できたわけですよね、うん、その結果エリア君や吉谷君という素晴らしい牧師が育まれ育てられて、実地で神様の訓練を受けて、さらにまた教会の働きが広がっていった。その計画は途中にこのエレミアの時代にあったようなバビロン捕囚のような苦難があるかもしれないけれども、最後には幸いが待っているですね。三橋さんはよくですね、2本の棒の話をしてくれたんです。2本の棒、皆さん、2本の棒が人生にはやってまいります。そして皆さんが掴むべき棒が何かをお教えしたいと思います。一つは悪魔が持ってくる棒ですから、それを決して取ってはいけません。もう一つの棒は神様が持ってくる棒ですから、それをしっかりつかみましょう。悪魔が持ってくる棒というのは失望という棒です。それをつかんではいけません。神様が持ってくる棒は希望という棒です。それをしっかりつかみましょう。神様は御子をもたもうほどに私たちを愛してくださっている方、その方が私たちをがっかりさせることがあるわけがないではありませんか。ですから失望が来たら、それは悪魔から来るものと心得ましょう。希望の思いが湧いたら、神様が与えてくださるものと知りましょう。このメッセージ私何度も聞いたんですね。ものすごい人生の力になりました。またこうも言われましたね。皆さん、太陽に背を向けると何が見えますか？自分の影です。ああ、自分って嫌な人間だな、 自分でこんなにまずい点があるな、太陽に背を向ければ見えるものは暗いものばかりです、しかしひとたび太陽の方を向いてごらんなさい、あなたの影は見えません、神様の方を向いてごらんなさい、あなたは神様の光の素晴らしさに圧倒されるだけです。皆さん、人生の秘訣は自分を見ることにあるのではない、神を見上げることにあるのです。またこうも言いましたね、皆さんキリスト信者と一口に言いますが、いろいろな信者がいますよ。例えば松葉杖信者です。これはいつも巡り合わせてくる境遇とか他の人を頼りにしている、何かつっかえ棒がないと歩けない信者、人とか何かを頼りにしている人、これを松葉杖信者と私は呼んでおります。それからもう一つの困った信者がおりますね。それはへそ信者です。自分のおへそばっかり見ている信者です。これでは力が出てくるわけがありません。本当の信者とはキリストを、神様を見上げる人のことです。自分の弱さではなく神様の強さを見える人です。そして御座さんがお祈りされるときにはですね、御父様っていう言葉で始めるんですね、御父様、天のお父様ということですね。御父様、このですね、言葉の響きを私はもう何十年も経って今も忘れることはできません。何とも言えないその、思いが込められているんですね。御父様って、私にはこんなに素晴らしい天のお父様がいるんだという、もうその言葉でもう全てが解決していく、扉が開かれるような思いをたびたびさせていただいたものであります。幸いの計画、その幸いは七夕式に待っていれば来るものではないとエレミア書から教えられます。それは神様を切に呼び求めるところから始まる。山を与えてください、与えられたんです。そして神様どうぞ、備えてください、神様を耐えるものを恥ずかしめないでください。神様は本当に素晴らしい備えをなしてくださって、この御座さんご夫妻を世界に派遣され、また天皇皇后両陛下にも謁見させるまでに神様してくださったんですね。本当に、考えさせられます。しかしその出発点は何だったでしょうか。友人の教えてくれた聖書です。そしてリアカーで引かれて、一心に通った教会を通して神様は導いてくださったんですね。まさにこここそ、聖書こそ、教会こそ祝福へつながる扉であることをつくづくと考えさせられます。札幌でもこのような大きな福音伝道の拠点が作られました。私たちもそれに倣って本当に神様の福音をしっかりと高く掲げる神様の御言葉の灯台でありたいなというふうに思うところでございます。またまたいつものように、またいつも以上に長くなってしまいまして大変失礼いたしました。一言お祈りしております。ご在天の地なる神様、今日は三橋和俊先生また一行さんのご生涯からいろいろと考えさせていただきました。本当にその生涯の初め、すべてのものを失ったかのように見えた、またもぎ取られたようなに見えた三橋さんの生涯は、いつにその晩年、また神様が成し遂げてくださったその生涯の結末を見るときに、人の目からは災いとしか見えないことが実に広大な神様の計画として結実し、そして多くの方々に励ましと喜びと希望を届ける大きな働きへと拡大していったありさまを、私は驚きと感動を持って見るものでございます。なんという偉大な 神様であなたはいらっしゃることでしょうか。この同じ神様が私たちの神様でもあり、私たちが神様をお父様、御父様とお呼びすることができる立場に、このたった今のこの瞬間でもイエス・キリストを救い主として受け入れる人はその立場に入れていただくことができるという、破格の神様の恵みの御業、また神様のご計画を覚えて心より感謝いたします。その歩まれた足跡ことにごまかしなく、日々の糧すらも神様に祈りつつ、いただいていった一歩一歩の確かな歩みの中に、私たちは神様がどれほど忠実で真実なお方であるかということを今日また新たに覚えさせていただきました。私たちもまたその足跡に倣い、神様の御言葉を本当にかけねなしに信ずる信仰者、また希望という棒をしっかりと握って、また太陽に背を向けるのではなく太陽に目を向ける、また神様の方に常に向く、そのような幸いな信仰者として歩み続けたく思います。今日お集いになっているお一人お一人に対しても、神様が素晴らしい計画を持っていらっしゃること、そしてそのご計画が着実に成就の方向に向かっていることを覚えて主を感謝いたします。どうかその完成へと、神様が私たちが生きている間にその完成へと至らせてくださり、地上にある間に成し遂げるべく与えられた使命を全うして、また天において神様ご自身と、また神様と共に歩まれた多くの方々、信仰の諸先輩と会うことができるように、その恵みのうちに我々をさらにお導きたまえますようにお祈りいたします。今日このようにして皆さんと共にこの御座さんたちの人生の歩みについて考える機会が与えられたことを感謝いたします。言い足りない部分、本当に説明の十分できなかった部分、主が豊かに補ってくださいますように、この後の交わり、豊かなお昼の糧も心から感謝して、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。